ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。さて、この番組は極楽トンボの山本さんが抱腹絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組なんですが、今週も山本さんはテレワークでのご登場になります。呼んでみましょう。もしもし、山本さん。
こんばんは、山本です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやね、はい、本当に嫌になっちゃいますね、暑さが暑さが急に8月になってドゥドゥドゥンと来てしまいまして、
はい、
えらいこっちゃですよ、東京の暑さ。
蒸し暑いですか？
でも暑いといえば名古屋も相当暑いんじゃないですか
そうなんですよね。去年の夏とかも山本さんが名古屋にこういらっしゃってた時はなんか、なんていうんですか、湿度がっておっしゃってましたね。
です
なんか今年の夏涼しいかもって思ってたのをこうなんか覆された数日間の気がします。やっぱ暑いんだな夏みたいな。
いや本当そうですよ。まあ夏は暑けりゃね、暑いほどとは言いますけれど、
はい、
やっぱりでも暑すぎるのはどうかと思いますよね
今ここのとこ35度とか6度ぐらいですかね、東京でも。
いや35度ぐらいじゃないですか。
そこからまだ振り幅的にはこう40度ぐらいまでまだあと5度6度あるってことです。
40度はでも都内はなかなかなんないでしょ
本当ですか？私多治見なんでよくありますけど。
多治見はよくあるんですよね、
はい、でも都内はアスファルトが多いから歩いてると多分照り返しで余計暑い感じがしますよね。
ですわ。もうビルとビルの間とかの方が、
はい、
なんか風のこう吹き抜けているところですか、風の通りになってるところは熱風がすごいですよね
すごそう。
はい、なんかもう思い出すだけでもなんかこううわクソ暑いわみたいな感じになりますもん。
山本さんは、まあ、外を歩いてるときはそれでしょうがないですけど、はい、今室内が多いじゃないですか、24時間エアコンつけてる派ですか？
もちろん
そうなんですね
もちろんそうでしょう
、いやなんかほら、多分マンションというか風の抜けの良さそうなところとお見受けしてるので、お部屋が、
はいはい、
ちょっとなんか風を通して午前中ぐらいはとかやってらっしゃるのかなと思って。
なるほど。いや風がすごい抜けるんですよ、
はい、
開けっぱなしにすると、
うんうん、
もう部屋の中にあるもんとか紙類がブワーッと舞うぐらい
逆に
風通りがいいので、
はい、
開けても30分ぐらいをこう周りを見ながらこう何か飛ばないようにみたいな
見張ってないといけないですか？
だから全開にすると、はい、風通しがよくさせるといろんなものが飛んでいくんで、
はい
はい、気をつけないといけないですね
じゃあもう基本的にはこうたまに換気をするぐらいで閉めてらっしゃる。
まあYouTube で家で撮ることがあるので、
はい、
まあ、YouTube を家で撮ったら、まあ、私ないしもう 2,3 人入ったりするんで、
はい、
まあ、終わった後に換気じゃないですけど、そのために一回窓を全開するとドゥワーッとすごい風が入ってきますね。
でも一気に換気完了で閉めてまたクーラーをかけると
そうですそうです。
いつも何度ぐらいの設定ですか？
いやでもね25度ぐらいの設定にはしてるんですけど、なんか25度って言ってもやっぱりクーラーってそれよりも下になっちゃうんですかね、自動にしてたとしても、
はい、
だから25度っていうのをやってても気がついたら22度ぐらいになってますね。ちょっと寒いかなと思ったら22度ぐらいになってますね、室温計が。
あー、でもその設定としてはちょっと緩めなんですね。いやなんか私本当18度とか19度とかでがっつりかけてるかと思って。
昔はそうでしたね、ずっと16度にしてる時代があって。
すごいですね。痛くないですか、なんか寒いっていうか。
いや 正直な話、
はい、
16度って言ってもこれ本当に16度なんかっていうぐらい、多分クーラー壊れてたんでしょうね。
あ、なるほど、効かないからどんどん下げて、その温度になってたと。
はい、だからこの家に来てこのクーラーになってからはそこまで16度にするという設定の温度にはしてないですけど、
うんうん、
ちなみにだから今日もさっき、さあ喋り出そうかって見たら部屋が28度でした。
あ、そうなんですか。
やべえやべえやべえ、こんな中で喋れないと思って、
うん、
今2台あるクーラーもう1台今つけました。
え、そのリビングにクーラー2台あるんですか。
2台あります。
すごい豪華。
豪華っていうか、そうですね、埋め込み式っていうんですかね。
あ、さすが高級マンション。
高級でもないと思いますよこれ。そんなに良さそうな感じじゃないです
なんてこと言うんですか
まあでも今急ピッチで部屋を室温を下げているクーラーが2台動き出したって感じですかね。
なんか都会のタワーマンション住んでるって感じがします。
あ、そうですか。
はい、私いま、うん、だかつて、うん、埋め込み式のエアコンの部屋に足を踏み入れたことがないので、こういうスタジオとか以外。
あ、さようですか。
さようです。
でも、あ、じゃあね、ちかぎさんもなんだったらこのマンションに引っ越してきたらいいんじゃない。なんかリノベーション8部屋ぐらいしてるって工事の人たちが言ってたんで。
めちゃくちゃ高いですよね山本さんの住んでる部屋って。
いえ、そんなことないですよ。4万円です。
絶対嘘。何を根拠に4万円なんですか。1畳4万円とかそういう話ですか。
いや、そんな1畳4万円だったらどうなるんですか
いや、その私東京で賃貸を借りたことがないので、相場がどれぐらいなのかって言うても分かんないんですよ、はい、その芸能人の方とかが住んでるのが都会だから高いのか。
なるほど。だったら、
はい、
もう都会だからどうとかっていうよりも、
うん、
いくらまでだったら出せるんですか
うち今7万円なんで。
すごいじゃないですかうちの方が安いですよ
嘘つき、4万円じゃないでしょ
でもその7万円なんて一軒家でしょ。
そうです、一軒家で庭も屋上もあって7万円なんです。
めっちゃいいじゃないですか
田舎なんで。
で、田んぼ付きでしょ。
田んぼはついてないです、それは別。
だってなんか田んぼでなんか稲のがこれぐらいになりましたみたいな
ありがとうございます、写
真上がってましたけど、はい、あれも家の敷地内
でしょ。あれは実家の土地で、
あ、
だから今こう賃貸に住んでるので、
うん、
その賃貸は駐車場も2台止めれて、庭もまあまあ普通にバーベキュー10人とか呼んでも全然できるぐらい庭に、
うん、
一軒家で屋上も普通に上がれてみんなで遊べるぐらいあって7万円です。
は
その代わり恐ろしくエアコンが効かないので、もう家にこうただいまって無人の状態で入るとサウナ、本当に大げさじゃなくてサウナぐらいの熱風がムーンってくるぐらいの作りの家です、古いから。
あ、でもそれってエアコンそこからつけるんでしょ。
つけます。
エアコンそこからつけると、
はい、
急ピッチに電気代がかかるじゃないですか。
そうですね、ものすごい全力
だから。いや、つけっぱなしの方がいいんですよ。
あ、やっぱそうなんですかね。
こまめに消す方がクーラーはその都度ものすごいモーターで室温を下げに行きますから、
うん、
ずっと一定の温度にしたまま外出して帰ってきてもその温度にしてる方が電気代はかからないですよ。
やっぱそう、みんなそうしてます？あ、ディレクターさんもそうしてるって。そう、でもマンションですよね。一軒家ですか？あ、ディレクターさんは一軒家でつけっぱなしだって、なんか、もったいないかなと思って切っちゃうんですよね。
いやいや、もったいないじゃないし、ね、そっちの方が効率的なんです。
今日からそうします。
いや、これだって有名な話じゃないですか。そんなのこまめにつけたり消したりする貧乏症より、
はい、
金持ちぶっている方が結局お安く済むという
金持ちぶっているって、
はい、いやまあまあでもそういうことじゃない、はい、金持ちぶってずっとつけっぱなししてる方が結局お安く済んでいるというお話ですよ。
あ、なんかうちの実家は犬がずっと生まれた、私のちっちゃい時からいるので、基本的に夏はもう24時間つけっぱなしっていう感じなんですけど、だからそっちの方が安いってことですもんね。
そうですよ。だから今ねやっぱ都内とかで一人暮らししている方多くて、やっぱり猫がいたり犬がいたりとかね、ペットがいることによってペットのためにつけっぱなしみたいな人いるじゃないですか。
はい、います、います、ね、
そっちの方が全然お安いってことです。
そうします。しかも今みんなあれですもんね、それこそテレワークで家にいる人も多いですけど、お盆の真っ只中、あれお盆ですね、
お盆ですよ、
めっちゃお盆ですもんね、
めっちゃお盆です。もう都内車全くいないですよ。
あ、そんなに違うんですか。
やっぱりなんていうんですか、県をまたぐみたいなちょっとの自主規制が入ってたりとか、
はい、
そういう今年 の、 あの夏は帰省するのも考えてくださいみたいな、あのゆり子さんが言ったことによって、やっぱりあの、ね、それを破るというか、まあ、ある程度こう自分たちも自覚を持って行動してる方が多いので、
うん、
ね、外に出る方は出てるとは思うんですけど、まあ、意外や意外、あの都内も本当ガランガランですよ。
ていうか山本さん、小池さんのことゆり子さんって言うんですね。
まあ、小池さんのことはゆり子さん以外私は呼んだことないですね。
本当ですか、ゆり子さん。
だいたい私目上の人は、
はい、
あの名前の方をさん付けで下を呼ぶことがあるんですよ。
本当ですか。
はい、例えばあの野球の OB の人とかね、カープの OB とかの方がいて、
はい、
じゃあ分かりやすく言うんだったら、分かりやすくって言っても知らないとは思うんですけれど、
はい、
じゃあ例えば今監督はそうですね、監督は笹岡慎二さんなんですけど、
うん、
まあ、これは同級生だから慎二さんっていうことはないですけど、
はい、
それは監督って呼ぶんですけど、まあ前監督の野村健次郎さんっていう、野村健次郎監督のことはいつも健次郎さんって呼んだり、山本浩二さんのことも浩二さんって言ったり、高橋義彦さんのことも義彦さんつって、僕目上の人は名前の方をさん付けで呼ぶんですよ。なんか知らないんですけど、
それはこう野球の方だったり、まあ、
はい、
一般的なその、まあ、小池さんだったら都知事ですけど、ちょっと離れた人じゃなくて、例えば芸人さんで近しい人の目上の人でも下の名前で呼ぶんですか。
ああそうですね、ああ今田さんぐらいですかね、今田さんとダウンタウンさんぐらいですかね、ひとしさんとは言いませんし。
ひとしさん。
はい、今田さんのことも浩二さんとも呼んでないな。それはそうですね、松本さん、浜田さん、今田さんですかね。ああ、うん、そうか。でも村上庄司さんのことは庄司さんって言います。
あ、そっか、そう言っておっしゃってますね、番組の時も。ね、
ですね。
どうですか。
そうなんですよ、
ご本人そう言って呼ばれたら。圭一さん。
圭一さん。全然むしろ俺はウェルカムですね。
本当ですか。コスパ良くないですか。
は
い、
まあでも下の人間はどっちかったらさん付けにする場合、山さんって言ってきますね。
ああ、なるほど。それしっくり
きます。でも、はい、でもいますよ、役者さんとかでも後輩のやつとかで圭一さんっていうやついますね。
ドキッとしません？
ドキッとはしないです。なんか可愛い坊やねって思いますよね。
あ、なんかそういう受け取り方なんですね。私ちょっとなんかドキッとして上の人下の名前で呼べないか
も。あー、そうですか。
はい、山本さんに向かってね、圭一さんってちょっとなんか違くないですか。
いやいや、そんなことはないと思います。
本当に、
はい、
あ、そう、言い方がね、圭一さんっていうこの雰囲気だったらいいですけど、はい、
ですよね。
でもなかなかそういう人たちともちょっと今お盆休みで休みになっても、うん、まあ、うん、ワイワイできなくてちょっと寂しいですね今ね。
うん、まあそうですね、まあね、長い人生か短い人生かは各々が決めることなんですが、 ね、長い人生って言ってるのは生きている時だけで、死ぬ寸前には人生短かったなって思うじゃないですか、
はい、
多分そう思うんですけれど、でもね、うん、その人生の中1年や2年ぐらい真夏にね、全く動けなかったっていう年代があってもいいじゃないですか。
うん、
まあだけどもう、まあ、だから名古屋はこの間ね、前々回1回行ったっきりですけど、はいはい、宮崎に限ってはもう4ヶ月ほぼ5ヶ月行ってないですから。
その間でこうなんか放送の形態というか中身やり方とか変わってないんですか？もうなんか
何にも変わってない、
ね、変わってないんだ。
何にも変わらないですね。
同じようにスカイプですか？
そうですね、いや、あれでやってます、フェイスタイム。
あ、また違う、フェイスタイムっていう手もありなんですね。スマホ同士、パソコンでフェイスタイム、はい、あ、そっか、もうやったり、
フェイスタイムでやってますね。で、向こうは生放送のところを生配信してるんです、 YouTube で。
ああ、なるほど。
なので俺のスマホから映る映像だけが映ってるんです。
ああ、でそれだと配信分で顔も映ってるから、こうやってることの意味合いはすごくありますね。
そうなんです、ね、だからそうですね、 YouTube でね、見てる方は YouTube で見ている、ああ山さんの部屋なんだみたいなのがちゃんと映ってるっていうことですかね。
その生配信される時は何、ね、ですか、ちゃんとしてるんですか？
ちゃんとしてますよ。ちゃんとしてるんですかって、ちゃんとしてなかったですか？
いやいや、ほら結構たまにこう体勢変えて寝転んだりとか、
あ、そういう時もありますね、
動いたりとか、
いやいいなっつって寝転んで配信しましょうみたいなありますけど。
なるほどなるほど、
まあまあまあね、本当もうテレビもこのなんていうんですか、このシステムにもう慣れたというか。
あ、だいぶ慣れました、見てるこっちも、
なんかでもやっぱりこう見ててね、こう近づけない何かね、もどかしさはありますよね。
うん、ありますね。
近づかないように喋ってるとか、
はい、
はい、なんかそれがちょっとね、気を使いながらお互いちょっとね離れて喋ってるみたいなのがね。
ロケの映像の時も微妙にやっぱ2メートルちゃんと開けてわざと映してたりとかしますからね。
よくね、なんか飲食店のロケとか行っても、はい、なんかそこの飲食店の店員さんがそんな角度から喋ってるんだみたいな。
そうそうそうそう、
やり、逆に失礼じゃねえかって思ったりもすることもあるんですけど、はい、でもまあね、ディスタンスですから。
そうですね、
しゃあないですよね。
あ、そうです。まあでも、もうちょっと続くかなっていう感じですから。
まあもう、いや、年内どころかじゃないですか、8月で終わることはないでしょうし、それはちょっと寒くなったらまたね、のっしのっしと人数が増えていくんじゃないですか。
そうですね、最初だって暖かくなったら減るかもって言ってて、寒いから余計だよって言ってたけど、うん、そこを越えてまた冬がやってくるわけですね。
いや本当そうですよ。だからまあ結局、まあ本当にね、全部なくなるのはやっぱお薬がちゃんと出来上がってからになるわけですから、それはやっぱりちょっとなかなかですよね。このウイルスは、ウイルス問題は。
そしたら山本さんはまだしばらくリモートですね。でもこのリモートから一気に全部もし走り出したとしたら、山本さん、疲れるんじゃないですか。
いやいやいや、まあそれが当たり前ですから、
はい、
逆に何していいか分かんなくなっちゃうかもしれない
です。あ、そうですね。移動時間とか、まあでもしばらくはこの井戸端会議もリモートが続くかもしれませんが、
ですね、
はい、お付き合いのほどよろしくお願いします。
お願いします。
さて、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV 軽自動車もオープンカーも中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼安心信頼ワンラブカーズ
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
さあ続いて山本さん、心のご準備よろしいでしょうか。
どうぞ。
ここからはリスナーからの無茶ぶり、まことしやかに伝わる都市伝説、身近な問題解決など山本圭一がさまざまなミッションに挑戦するコーナーです。タイトルそのまま、山本圭一の挑戦です。今日の挑戦はですね、
はい、
山口千景をゾッとさせろ、こちらになります。大丈夫ですか。
させろ、
はい、ゾゾッとさせろでした。失礼しました。
ゾゾッとさせる、
ゾゾッとしてください、はい。まあ、お盆といえば、はい、こう考えると怖い話とかも結構あるじゃないですか。
はい。
なので今から山本さんに怖い話で私をゾゾッとさせていただきます。だけ ど、あの、はい、以前からあのよく山本さんがおっしゃってましたが、お化けの話なんでないよっておっしゃるので、お化けには特化しません。怖いっていろんな角度の怖いがあるじゃないですか、
うん。あ、はいはい、まあ言ったらゾゾッとさせりゃいいわけですよね。
そういうこと。あ、なんか自信ありげな
感じですね。まあ自信がないって言ったら嘘にはなりますから。
そうなんですか。
ただあるんでしょって言われたら、まああるのかなっていう感じですね。
気になる。
うん、
じゃあ言っちゃっていいですか。とにかく私山口千景がゾゾッとしたら挑戦成功になります。それでは、はい、山口千景をゾゾッとさせろスタートです。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、これはですね、非常に非常にですね、世にも奇妙な話なんですよね。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
誰ですか、誰、
私でございますか。
はい、
稲川圭一でございます。
稲川圭一、どっかで聞いたことある気がする。
何がですか。稲川圭一は初めてですよ。
そうですか。
これはですね、
はい、
なんと愛知県は多治見の方であった、ゾゾッとする話なんですよね。
ちょっと話の腰を折ってもいいですか。
ダメです。
あの、多治見は岐阜県です。
岐阜県の話ですよ。
どうぞ。
岐阜県は多治見の話でございます。
はい、何でしょう。
一つのですね、その多治見のある、多治見にいるある家庭の物語です。何
です。
家庭のお話です。
家庭、はい、
ゾゾッゾとしますよ。
何だろう。
そこにはですね、ご両親と娘さんが二人で住んでいる一軒家がありましてですね、怖いな怖いな怖いな、これだけ聞いてても怖いな。
何ですか、嫌なゾゾってやめてくださいよ。
すいません、腰を折らないでください。
わかりました。
また今ゾゾっとしてる話よね。
はい、
怖い話ですよ。
はい、
怖いな。ご両親がですね、非常に非常に仲が良かったところから仲が悪くなる話でございます。それを家族、お父さんを外した3人で調べに調べ抜くといったゾゾーッとする話でございます。 怖いな怖いな怖いな、思い出してください、ゾゾっとしませんか、怖いな怖いな怖いな、お父さんを調べ上げるという、
あーガーッと、
どうです、
はい、ゾゾとしたので
やった
どういう話なんですか、
ゾゾっとする話だから、
なんかもっと他のでもいいですか、
どうしたんですか、熱くなったんですか、すげえワンピースいじり出しましたけど
熱く汗かいてた
胸元に風をすごい入れ出しましたけど、どうしたんですか、
ゾゾッとしてました、
顔がサーモンピンクになってまいりましたが
本当にね、もうビック誰が聞いてるか分かんないから、ほんでやめてください、もう、
誰が聞いてるって、だって私はなんとなくそういう風にネットで調べた話な
んで、誰、何ですか、ネットに載ってました、そんなの、本当に、
いやいやいや、怖いなーって言ってたーってするでしょ
怖いですね、ほ
んと、どこで止めるかだと思ったんですけど、もっと早いうちにダメダメダメかーっとドドッとしました、すいませんっていうのを聞きたかったんですけど泳がしていただいたんであそこまで言っちゃいましたよ、
違う違う、泳がしてたわけじゃなくて、なんか止めたらダメかなと思って、失礼かなと思って、
いやいやいやいやいや、お家騒動ですから、
じゃあお家騒動ってやめてくださいよ、うちの家じゃないですよ本当に今は平和になりつつあるんですから、
あ、それはよかった、それはよかったですよ、
いやいや、後戻りはできないんですよ、
ほらまたそうやって
何ですか何ですか、
後戻りはできないと言うから、またこっちは面白おかしく後戻りできないキャラを作るっていう、
いやいや、だって人生は戻ってこないです、もう過ぎ去った、もう、ね、やってしまったことはもうね、
うん、そうですそうです、
戻らないわけですから、
は
い、
振り向いてあそこで、あそら良かったって輪立ちを見るより、前を向いて新しい輪立ちを作ることを考えた方がいいんですよ、
お
ね、
そうですね、
バッと後ろ向いて、うわー、この輪立ちこんなに曲がりながらくねくねしてたんだなって、どうでもいいんです、
うん、
前だけを向いて新雪を歩いていけばいいんです
そうなんですよ、前向きにね、なんかこう、はい、してほしいですけど、
うん、私のいいところであって悪いところっていうのは、
はい、
すぐ身内の家庭内のことをなんとなく横流ししてしまうって私癖がありまして、
本当ですよ、
そうなんですよ、他でもね、ちょっとこのピリッとするような、なんすか、内角胸元をえぐるようなやっぱり球が好きなんで
そう
なんですね、しょうがないですよね、そういう、
やっぱりしょうがなくはない
はい、そういう、そうですね、芸風なんでしょうね
でも
芸風だと思ってください、
芸風って言われると、例えば、はい、私は芸人さんじゃないので、
はいはいはい、
あれですけど、その芸人さん同士だと、こうなんかそういうなんか身内のネタ、ガシガシ出して、
うん、
こう笑いになってたりとかするじゃないですか、大変ですね、なんか、
うん、まあそうでもないですよ、やっぱりプロレスができる、どれだけ、まあプロレスっていう言葉を使うと、プロレスを本当にやられてる方が、お前それなんだよって言われるかもしれませんけど、まあ、ある程度チャンバラができるようなね、
はい
はい、ぶん殴っても痛くないとか
なるほど、
はい、っていう部分をこんだけ振り切ってバチンと当たっても、まあ、そんな、ね、命に関わることではないっていうような内容じゃないと、
はい、
そうですね、やっぱり、
あそこは考えて、思いやりを持って、
それはもちろんもちろんもちろんそうですよ、
言ってるですね、
そうでしょ、
はい、
それはだから私も分かってますから、それを言ってまで放送をさせようなんて思ってませんもんだからその部分はやっぱもう本当、内角の胸元をもうえぐる感じの球を一球投げる、
なるほど、まあということで、山口千景をゾゾッとさせろは見事成功でした、はい、
やった
ー、本当にもう、まあいいけど、さて山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問、依頼など何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
お願いします。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。
FMI1 をお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが抱腹絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。ですが今週も山本さんとはご自宅でスカイプをつないでテレワークのスタイルでご出演をいただきます。山本さんお願いします。
おら
さあ山本さん、まあ今日はお盆真っ只中、まあもうそろそろね、学校に向けてとかいろいろなんか仕事の指導に向けても皆さん準備されてる頃だとは思うんですけれども、
はいはい、
こういう今、まあ、お盆とか夏休みシーズンの楽しみといえば昆虫採集、男の子はいかがですか、思い出あります？
全くないです。
でしょうね、私も言ってて思いました。
昆虫は取るっていう作業は、
はい、
してバカみたいにセミ取りでセミを取ったりしたことはありますよ。
もう
バカみたいですよ。もう
そんなに取れるんですか？
それはいや、それはね、だって昭和50年代ですから。
ああ、
もう昭和50年代って言ったらもうやっぱりもうすごかったですよ。昆虫採集バカみたいに油ゼミ、バカみたいに取って、
はい、
採集はしないですよ。バカみたいに取ってずっとあのカゴの中に入れてて、母親に怒られて、あんたもう捨ててきなさいっつって
こんなにいっぱいどうすんのみたいな。
どうすんだと、家の中でビービービービー言って
うるさそう、
いいんじゃと、飼っとるんじゃっつってだけどセミは1週間じゃないですか。
そうですよね、
はい、まああのね、大きくなって外に出てから1週間ですから、
うん、
あの1週間もしないうちに軒並みコロコロ死んでいきますよね。
そうですよね。
音が少なくなったなと思ったらもう1匹ぐらいしか鳴いてなかったりとかしますもんね。
吐かないわ、
はい、で結局それに気づいて、
はい
はい、ま、全部捨てに行くっていうことになりますよね。だから採集、虫取り、そうですね、採集をするまでには至らなかったんじゃないですかね
でもちっちゃい時はそうやってこうなんか山とかでいろいろ網を持って走り回るみたいな元気な少年だったんですね。
ですね、そうですね。だからあの小学校が地域密着型の小学校じゃなしにある場所まで行く国立の小学校だったんで、
へ、
だから近所にあの同じ仲間がいなかったんですよね、遊ぶ仲間が、
うんうん、
でだから弟しかいなかったんですよね。
おー、そうなんですね、は
い、でまあ時にうちのおふくろがそのいろんなところに連れてってあの他の家の何々くん家に行くとかっていうのはありましたけど、
うんうん、
だいたい夕方帰ってくると弟しかいないんで、おい行くぞっつって、いやいや連れて行かすって
山本さんのこと大嫌いだったお父さん、弟さんですね。
そうですね俺はもう完全なるアウトドア派で、もうとにかく終われば野球だろうが、そうやって虫取りだろうが、ちょっとしたなんか神社の外壁を登ることだろうが、あのとにかく外へ出て何かをしたがるのに比べて、うちの弟はなんか家の中でちょっとこうゲームをやるとかっていうのが好きだったみたいで、それを無理やり連れてってましたね、うん、
そういえば山本さんゲーム全然しないっておっしゃってましたもんね。
まさくしないです
そんな全力で、だって今なんて本当おうち時間が長いからゲームやる人結構時間潰せていいのにって思うんですけど、それでもやらないですもんね。
そうなんですよ、全くですよ。
なんか例えば麻雀のゲームだったらやってみようとか。
麻雀のゲームも 一応アプリで2つぐらい入ったりはしてるんですよ、
はい、
でちょっとやったりはしてるんですけど、まあ、結局所詮ゲームじゃんっていうことで、
はい、
対戦式の人は見えないし、なんか対戦してあの対戦する時もじゃあ周りの人間と持ち寄って4人でやったりはするんですけど、はい、したことあるんですけど、はい、なんかつまらんのですよ
あよ、その対面でゲームでお互いで対戦しても、はい、やっぱりこう現物でパンとやる雰囲気とは違うんですね。
いやそれは全然違いますよ。
へえ。
だから好きな人はね、
はい、
ゲームもすごい熱中してやる、だから俺が悪いところっていうのはそういうところなんですよね。何でもあのプールバー世代ですから、何でも、浅く広くですよね。
プールバー世代っていうんですか、そういうの。
私が勝手に言ってるんですよ。
どういうことですか。
プールバー世代、まあ、私たちの前後の人たち、前後何年かの人たち、5年5年の10年ぐらいの人たちっていうのは、
はい、
当時プールバーっていうのが流行ったんですよね。
何ですか、
プールバーって分かんないでしょ、
はい、
ビリヤードがあって、はい、まあ、そこでビリヤードがあるところに、まあ、バーですよ、ダーツって言って、ビリヤードとダーツっていうのはもうニコイチみたいなバーがあったんですよ。でそういうところに夜な夜な行って朝方までやってる人たちはビリヤードも上手だし、
うん、
ダーツも上手、ダーツですね、
うんうん、
ダーツもちゃんと、まあそんなねプロみたいにねブルばっかりがずっと入るかってそういうことでもないんですけど、
はい、
なんとなくできるし、カウントダウンしたりカウントアップするのもできたりするし、
うんうん、
でカラオケもちゃんと歌えて、お酒はたしなめて、
うん、
で野球もできて、ボーリングもできて、サッカーもできる、だけど全て浅く広く何でもできる人たちのことを私はプールバー世代って言ってるんですよ。私はね、
中身は分かったんですけど、なんでプールバー
いやプールバーっていう場所があったから。
あ、そういうことですね、
はい、プールバーだから、プールバーっていう言葉も知らないじゃないですか。
はい、知らないです。
さんだけど我々の世代の人にプールバーって言ったらおーってなりますから。
へー、そうなんだ。
はい、だプールバーを知ってる世代っていうのは何でも浅く広くできるっていう、スキーもできればスノボーもなんかできるし、サーフィンもちょっとできますよみたいな。
へ
ー、何でもできる。だけど何か一つドーンと突出してあるできるものがあるかって言ったらそうでもない。
でもそういう人は誰に何誘われてもいつもお付き合いできて適度に楽しめるからちょっとお得ですね。
そうなんですよ。だから麻雀もできればっていうことなんで、
うん、
何でもできるんですよ。
へえ、
はい、まあ上手い下手はありますけど、あのちょっとお相手するぐらいはできますよみたいな。
山本さん、山本さんなんてそれこそ何でもできますよね。
いやだけど本当ズバ抜けてないんで何言ってもかもですよね。
なんですか、サーフィンめっちゃ上手じゃないですか。
ズバ抜けてないから何をやってもかもられますよ。
だって麻雀ね、トーナメント勝ち上がっていくぐらい上手、
はい、
サーフィンもバリバリやってて上手。
まあ上手じゃない、それは上手いところの人たちに入ったらなんだよっていう感じですよ。
じゃそれだとね、大会出てるのとかとはまたちょっと別じゃないですか。普通にやってる人で言ったらめっちゃ上手じゃんっていう話になりますもんね。
いやまあ俺はビッグウェーブ派なんで。
へえ。
ちょっと大きめなところをチャレンジするのが好きで、
うん、
ただやっぱりビーチじゃないと、
はい、
岩場だったらちょっと危ないんで、
はいはい、
そういう時は行かないですよね。
へえ。ちゃんと安全に。
安全です、安全第一です。
かっこいい。でも今年行けてないですね、なかなか。
いやそりゃそうですよ、都内海ないですからね。
そうですね、
ワンしか
県が行けないし、
はい、波が立たないですからね東京は。
ねえ、
は
い、そう思うと今シーズン1回も行ってないってことか。
行って、あ、ね、行った宮崎で1日やったから最初、あ、やってないですね今年は。3月のとか、3月に1回やったかな、はい、宮崎で1日やったような気がしますね。
いやでもそれぐらいか、みんなそう言ってなんか アウトドアできずに、まあ、こもりつつ楽しみを見つけつつっていう感じですね。本当最近、
いや本当そうですよ。
え、山本さんの最近の楽しみは何ですか？
最近の楽しみはやっぱりあれじゃないですか、あの野球が始まったんです。
そうかそうか、もうそれをなくしては語れない。突出してるものあったじゃないですか、野球。
まあそうですね、だから野球はありますけどただ、
はい、
調子がちょっといまいち上がってないじゃないですか。
まあ
広島も名古屋も
そうですね。
ただね、これね、これ聞いてるリスナーの方に言っておきたいんですけど、これねだいぶ団子状態になりますよ。
お、
はい、先週の金土日にあった中日対巨人っていう試合もね、
はい、
中日が2勝して1分けしたっていうのもあるじゃないですか、うんうん、ああいう状態で今巨人がやっぱりちょっとこう歯車がうまくいってない
ん
ですよね。ピッチャーが抑えても結局同点止まりで終わったりとかっていうことなんで、これね9月の半ば下旬ぐらいには結構団子状態になってるんじゃないかと私は思ってます、
うんうん、お、それは、
はい、
我らがドラゴンズもちょっと頑張ってまだまだいけるぞっていう感じ、
うんうん、いやそうです、あの勝野っていうピッチャーも良かったですし、いいですし、うんうん、梅津っていうピッチャーもいいですし、当然大野雄大はいいですから、
うん、
まあ、あとね後ろにいるあのロドリゲスですか、あのストッパーがいて祖父江がちゃんと投げれれば、あの試合は作れますから、中日あの台風の面にはなりますよ。
おと、はい、挙げておいて、
ええ、
カープとは違うんですね、まあ、てて
か。だからといって広島の上に行くかっていう話に対してはハテナどころか、
はい、
無理っしょ。
なんでですか？わかんない。いや
そこですよ、そこです。そのね、千景さんがね、そうは言っても、東海地域のパーソナリティさんだから、
はい、
中日ドラゴンズを悪く言えない立場上、
いや
こう背負ってる感じはあると思いますけれど、正直言うね、私は平らに野球というものを見て、
はい、
中日が上か広島が上か巨人が上かっていうことを考えたら、なかなか中日がそこの上に行くことはない。ただ団子状態になって一瞬広島を超えたりとか巨人を超えたりすることはあるかもしれないけど、今年はまあ120試合、ね、23試合少なめにはなっていますが、
はい、
これ分かんない、分かんないというか、あの中日にとっては分かります。最終的に中日がね
なんでちょっとこうなんかシュシュッと下げた感じで言うんですか、そこ。
しゃあないです
なんか
もう一踏ん張り、もう一頑張りなんです若手が。
うーん、
はい、打撃陣がね、もう一頑張り。やっぱりね、強打もいいですし、大島もずっといいのが健在でね、ビシエドがいてってなかなかですよ、
うんうん、
なかなかいいんです。阿部がいてとかね、平田が完全復活とかすればまた話は別なんですけどね。え、まあ、だから根尾あたりがねいい仕事をできるような感じになれればよかったんですけど、何試合か先発してヒットなしのまままた落ちちゃったりしてるんでね。うん、まあだから育てながら、戦っていく感じにあんまり早くならない方がいいっていうことですよね。
あ、
はい、まあ、消化試合が多くなるんで。
いや、それはちょっとな、
はい、優勝を諦めたチームから若手をどんどん切り替えて使う今年になりますから、
うん、
もう10月に入るまでそういうことがないような試合展開を多くしたいですよね。
あ、それだとどこのチームを応援してる人たちも最後の最後まで楽しいですね、うん、なんか白熱して。
そうなんですよ、はい。
でもカープを応援してる身としては頭一つ抜きに出てほしいんですよね、うん、
あ、まあ、抜きに出てほしいんじゃないし、に出るでしょ
そこは自信ありますね、本当。
あるんですよ、いろんなことを考えて、それはね、あの20連勝するかとか10連勝するかっていう話じゃないんです。
はい、
まあ、3連戦を勝ち越し勝ち越しを きっちりしていければ、
うん、
はい、ちゃんと借金を返せて、どっかスイープ3連戦スイープっていうのがあれば、はい、一気に調子に乗るでしょうということ
です。ね、でもそれは本当超理想的ですね。
理想的です。理想というか、まあそうですね、近い将来の、うん、日記になるんじゃないですか。あの時は本当が、ああ言っていた、本当になったみたいな。
いやもうなんか本当最後の最後の時に山本さんがこの番組でギャフンっていうのをすごく楽しみにしてます。
いやしょうがないですよね。
でこの笑いにもなんか余裕を感じる、この何とも言えない、まあいいや。さあこの番組では、ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FM1 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。カッパのへ食堂に行ったらね、エルドレッドがね、あのカレーを食べておりました。改めましてこんばんは、山本圭一です。
さあ山本さん、
はい、
こんなちょっと野球の話とかをしていたらですね、番組にいただいたメッセージの中でも野球に触れるメッセージが結構来てるので、ちょっとご紹介していきたいと思います。
どうぞ。
露骨な肋骨さんです。
はい、
山さん、ちかげちゃん、こんばんは。
こんばんは。
中日ドベゴンズとドベシマ東洋カープが再開争いをしてますな。両チームともリーグ優勝どころか A クラスも無理ですな、というまず厳しいご指摘のメッセージ、
うんうん、
そしてもう一つはリューチェルさんから、
うん、
山本さん、ちかげさん、こんばんは、
うん、
僕は祖父母のギータさん、中日の、うん、ネオさんが好きです、
うん、
お二人の地元のスターですよと、うん、この選手たちってお好きですか、
うん、
というのと、ところで山本さんのリクエスト制度の意見が聞きたいですというふうに来ましたけれども、いかがでしょうか。
いやリクエスト、まずは中日ドベゴンズ。
はい、そこ強調しますね。
まあ、中日ドベゴンズは、
はい、
まあ、今指定席に座っちゃったじゃないですか。
指定席、はい、
6位ですよね。
はい、
まあ一瞬4位ぐらいに行くことあるかもしれないですよ、一瞬。でも
一瞬、
うん、最終的にそうですね、やっぱり指定席はやっぱりチケット買っちゃってるんで、指定席の。
どういう意味ですか、またそうやって。
指定だから指定席買っちゃってるわけですから、それはしゃあないですよ。買っちゃったら指定、自由席じゃないですから、指定席を買っちゃってるから、そこにしか座れないんですよね。だから駅員さんが来て、すいませんそこ違いますよ席はって言ったら、指定席戻んないといけないじゃないですか。それがあの A の6番ですよね、 6A。
本当にもう失礼な、なんてこと言うんですか。指定席買った覚えはありませんよ。
いやいやいや、覚えがないけど、まあそうなんですよ。まあ、だからそれはしゃあないんで。、
はい、
ただドベシマカープに関しては、
はい、
まあ、一瞬間違った席に座って、あ、お客さんすいません、グリーンなんで車両が違いますっつって、
ああ、
いやいや、ちょっとね、たまにはちょっとあのこういうね、あの普通の席どんなものかなって見に来たら、ドベゴンズさんがいるなと思って、ドベゴンズさんと喋りに来ただけなんで、あ、すぐあの指定に戻ります、グリーンに戻りますっつって戻るはずなんですよ。だから今はドベゴンズさんの席の近くで、どうですかドベゴンズさん最近はって言ったら、いやー変わんないねーって言ってる話を、ね、今してるんで、
はい、
あ、じゃあちょっと戻りますって言って、広島はもうグリーンに戻ってきますから。
グリーン歩いて帰ってくるだけですよね。
はい、
ウォーキング、エコノミー症候群にならない、
席が グリーン席の回数券で買ってますから。
どうしてそういうなんか違う、戻らなくて大丈夫ですよ。
戻んないといけないですよ。
何メガネずらしてるんですか、本当にも
しょうがない。
本当にもやる気出して喋ってください、やる気出して。
だからまあそれはドベシマカープとドベゴンズに対しては、まあ、そのチケットの違いっていうのがまあ一個違うっていうことなん
で、で、まあ、
先ほどの根尾と、はい、柳田ですか、
はい、
の話、キータの話ですけど、
はい、
そりゃね、柳田はね、ずっと今でもカープファンだって思ってますし、
お
ー、はい、ずっとカープに入りたかったって言ってね、
うん、
言ってますから、言ってましたから、それを、はい、ソフトバンクのね、あのフロントサイドからもうそういうこと言うなと。で、自主トレやるときはカープの帽子かぶってやってたんですよ、その昔。
すごい、そうなんだ。
いや、カープファンですって言っちゃうぐらい天然の子なんですよ。ただやっぱりソフトバンク一筋で去年かな、一昨年かな、7年契約とかをしましたから、
はい、
まあ、そこはやっぱりもうね、うん、まあ、ある意味男気があるんじゃないですか。
ソフトバンクに入ったからって言ってこう寝返った感じゃなくって、純粋にカープのファンだった気持ちも大事にしながら、
そうです、
まあ、その所属としてはこっちで頑張ってますっていう、う
ん、生涯ソフトバンクを決めたわけですから、なかなかのいい男だと思いますよ。
そう思ったらソフトバンクとカープ戦で出てきた時とか、はい、どっちからも大歓声ですね。
そうですね。だから広島でやるときは柳田にはなかなかいい歓声が飛びますよ。
はい、楽しい。
まあ、だからのネオですよね。ネオ選手がやっぱりね、高卒2年目でね、
はい、
外野としてレギュラーでね、スタメンで1番でっていうことでね、やった試合もあったりするんですけど、やっぱりいろんな野球関係の人たちにちょっと聞いても、
はい、
そこまでのレベルではまだないとは言ってます。
まだまだこのプロの世界で積んでいく段階の原石っていうことですね。
聞きますね、まだ、まだやっぱり体をもう一回り大きくするのか、
うん、
まあ、やっぱりショートに強打がいて、その強打のレギュラーを取るみたいな、もう全然足元にも及ばないと。
それはちょっとなんか私が見てもないなって思いますよね。
ですよね、
うん、
だからだったらウエスタン下でショートをずっと守らせるっていうよりは、早めに外野で対応させて、ね、今大島が頑張ってますけど、
はい、
大島の次のセンターへということで、大島のような、ね、キレッキレのプレーができて、足があって、まあね、広角に打てるっていう選手を目指して、早めに外野で一本立ちさせる方が早道、近道じゃないかなと私は思いますね。はい、
すごい。なんかでもネオくんはよくやっぱりこの東海エリアだと本当に取り上げられたりとかっていうのが、そのデビューする時からすごい注目をね、余計浴びて、多分いろんなところからもこうオンエアされたりとかっていうのが多かったので、見てる数も多いんですけど、やっぱ山本さんみたいにこうドラゴンズをブーブー言う人でも注目してくれてるんだなと思うとちょっと嬉しいですね。
まあ、セリーグのことでしたらある程度喋れますよ。
すごい。
パリーグのことも言えるんですけど、まあ、そこまでパリーグを見てないんで、
うん、
セリーグのことだったら6球団あの選手がああだこうだみたいなことはまあ言えますね。
いやー、ぜひもうのび太くんのを楽しみに見守ってください。
はい、お願いします。
はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。そしてこの番組では47都道府県すべてのリスナーをゲットせよという企画も行っています。届き次第記録取っていきますからね、ぜひ〇〇県で聞いてますよとか、〇〇県出身ですというメッセージもお寄せください。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしております。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。 ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、
ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワン、ニャ
ー。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、あっという間にお別れのお時間です。山本さん、今週はいかがでしたでしょうか。
いや、やっぱお盆ということもあって、お盆にあったトークだったんじゃないですか。
そうですねかもしれません。
どうかな。
ではここで今週のノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
岡崎市はルーチェルさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをお届けします。待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
ゾゾッとさせる話はね、まだまだまだまだまだまだまだありますからね。怖いよ怖いよ怖いよ。
別の話にしてくださいね、続きじゃなくて。
どうでしょう。
ではまた来週お願いします。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。